Radio Cabinet。 この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所。日本初、日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン。タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス。 T シャツプリントの SE カンパニー。そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りします。はい、始まりました、始まりました。ですね、こんばんは、こんにちは、おはようございます。今日もですね、始まりましたカズのパーティー探しですね。私が平和の輪にテントを書いてカズと言います。よろしくお願いします。ということですね、このパーティー探しというのはですね、なんでこんな名前になったかというと、ゲームで RPG、毎回かな言わせてもらってるんですけど、 RPG をですね、例えまして、で RPG の中で結構だんだんパーティーが増えていくっていうね、仲間が増えていくということでね、仲間を増やしていって、でボスを倒していこうというね、企画なのかな。なんかね、そのボスがですね、 RPG のゲームの中では本当に敵をやっつけるっていう感じなんですけど、モンスターをね。で僕の言ってるあの敵っていうのは、心の中の敵ですね。だから何ていうんですか、弱いものとかね、心の中の弱いものとかね、なんか悩んでるものとか、ネガティブなもの、そんな負の感情ですねを倒していくっていう、みんなでね。なのでパーティー探しっていうことでね、そんな感じで一緒に、なんか悩んでる人とか、ネガティブな人とか、負の感情を抱いてる人の、敵を、その心の中の敵を一緒に倒してくれるパーティーを探してるっていう、そんな感じでございます。で、そのね、なんていうんですか、この負の感情を持ってる人もね、一緒にパーティーになってもらえたらいいんじゃないかなってふと今思いましたね。で一緒にいるとやっぱりその敵を倒せるんでね、なので一緒にいてもらえたらと、そんな感じで思っております。で一緒にレベルアップね、もちろん自分たちもそんな強くないんで、一緒にレベルアップをしていけたらいいんじゃないかなっていう感じでね、このパーティー探しという名前にさせていただきました。なのでね、今かかってるこの BGM、 なんかめっちゃモンスター倒しに行くような曲じゃないですかあえてさせていただいてます。ということでね、毎回パーティーがね、いろいろ、ゲストというか、なんていうか、喋ってる人がねいるんですけども、今回もですね、なんとパーティーがいるということで、じゃあちょっと呼んでみましょうか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでね、一人だけ来てくださいました。はい今日は誰もいません。なんかね、めっちゃ寂しいですね。なんかパーティー探しってなんかちょっと偉そうなこと言ってるものの、いざ一人になるとね、弱くなるやつみたいなだからもうゲームですごい頭に浮かんでくるんですけどね、なんか基本僕の知ってるゲームって、あのドラゴンクエストっていうやつがね、子供の子よくやってたんですけどね、あの4人まで仲間になるんですよ。仲間になるというか一緒に戦えるんですよね。仲間いっぱいできるんですけど、いざあの戦いに行くっていうのは4人みたいな感じ、4人、4対敵みたいな感じですね。だからボスやったら4対1ですね、ボス。まあめっちゃせこいですけどね。でたまにその雑魚キャラでもなんか6体いる中の 6対4みたいなとかね、うん、そんな感じで戦うみたいな感じ。絶対こっちは4人なんです、最大が。なんですけどね、もっとパーティーは増やしたいなとは思ってるんですけどもね、まあそこは置いといて、その4人で戦っている時に結構ね、あのやられちゃう時とかってあるんですよね。体力が奪われてゼロになって、うん、瀕死状態っていうんですかね、うん、それで残り1人とかってなって、1人だけで他全部棺桶を引っ張るみたいな状態なんですけど、その時の寂しさと言ったらとんでもないでしょうね。僕今でもすごいとんでもない寂しい感情になってるんですけどもね、なんかね、1人 人好きなんですけどね、めっちゃ寂しがりなんですよね。なのでちょっと早くパーティーを増やしていきたいなと思っているところでございます。はい、なんかね1人より2人ですね、2人より3人っていうね、倍増していくっていうその元気がね、なのでちょっといっぱい元気を僕も与えたいものの僕ももらいたいなっていうのでね、募集してます。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね一人喋りということでね、僕昔ね前また別のところの曲で、ちょっと地元のコミュニティ FM みたいなところでね、ラジオをさせていただいてたんですけどもね、その時はずっと一人やったんですよね実は。なので一人喋りなんかすごい久しぶりやなと思って、あでその FM の前に、こちらでやらせていただいてたんですよ、キャムネットっていうね、曲でやらせていただいてて、そちらだからね、なんていうの、なんとも言えへんすけど、なんか懐かしいなと思って、いつもの口癖が出てきそうな感じもするんですよね。お決まりの挨拶みたいなの結構決めてたんですよね、僕一人で喋ってる時に。はい、でその挨拶を最初今一瞬言おうと思ったけど、あこれ前の番組と違うやつやわみたいな感じでちょっとやめたんですけどね、そんな口癖が残ってるっていう、なんかすごいですね人間の癖ってね、ちゃんと残ってる、なんか無意識に喋ろうとしてるところがね。はい、でこの平和の輪にテント書いてカズと言いますって僕これねかれこれもう10年ぐらい言ってるんですよね。なんでもうほんまに口癖ですね、何にも考えてなくてもなんか寝ながらでも言えるんじゃないかっていうぐらいもう言い慣れてるっていうね、はい、で平和の輪に点ですね、点をつけるのが僕の名前なんですよね。でよく聞かれるんです、なんで点ついてるんやみたいなね、はい、この輪だけやったらなんかご飯屋さんかなみたいなって思ったりしちゃうんですよね。なのでちょっと点をつけたっていうのとね、まあ、ちょっと後付けになるんですけど、丸やったら終わりなんですよね。結構丸つける人とかいるアーティストとかいらっしゃるんですけどね、丸やったら終わりになっちゃうんで、点やったら、ね、まだこの先があるんだぜっていうね、その意気込みとかいうかね、成長を止めないみたいな感じの心意気でつけさせてもらったっていうね理由があるという、点ついてた方がなんかあこれなんか見たことあるみたいななってくれると思うんですよ。なのでそれでカズと呼んでください。あ本名はねそのカズなんちゃらって、まあ、言えるんですけど、まあ、カズなんちゃらっていう感じですわ、はい、あえて言わないですけどもね。なので平和の輪に点でカズです、よろしくお願いします。はい、で何を話そうとしたかな、そうそうそう、僕のアイコンですね。僕結構いろいろいろんなところでアイコンとかロゴですね、友達に作ってもらったんですけどね、ロゴ僕白の文字に和に点、白の文字で和に点で、背景がオレンジなんですよ。だからちょっとパッと見なんかね和食屋さんみたいな感じに見えなくもないっていうね。なので点は絶対必要やなってちょっと思いました、改めてね。はい、でまあ自己紹介はこんなところでよろしいでしょうか。今日ねどんぐらい喋るかなとか何を喋ろうかなとかも何も考えておらずですね、でもねただパーティー探しと、ボスを倒すための、元気を出すっていうコンセプトはね、なくさないで喋るつもりで今いるんでね、ちょっとぐざってるかもしれないですけどね、はい、でその中で喋っていく中でねなんかだんだん思い出すことがあるんですよね。僕そういう感じでちょっとなんかごめんなさい、めっちゃ適当なんです、アドリブとかねよく入れちゃうんでね、何にも考えてないのに急に喋り出すみたいなね。で喋っていくとなんかだんだんなんかいろんな喋りたいことが出てくるっていう、そっちの方がなんかね、なんていうの、台本通り喋ってるとすごいカチカチになるんでね、何を喋ったらいいんやろみたい な台本、確かそういえばこの台本で、今日のなんちゃらって書いてたから、これに関してなんか喋ろうと思ったけど何喋ろうか忘れてしまったみたいな感じになって、何を喋るかわからんくなって固まってしまうみたいな、そんなこともあるんでね、基本なんかあんまり喋ること考えてないっていう、でなんかほんまにふわっとだけ考えるみたいなね、パーティーを探すで、みんなに勇気を与えるようなエピソードとかね、で自分プラスなんか自分がなんかすごい落ち込んでた時とかね、なんか共感してもらえるかなみたいな感じのことをね、喋るみたいな感じしか考えてなくて、でそうなった時に今思いついたのが、前々回に喋ってたんですけど、大人数でね、忘年会の途中で喋ってたっていう、あの時めっちゃ人数多かったな、みんな酔っ払ってたっすね、僕もまあまあほどほどにほろ酔いだったんですけどね、 まあ、あんまりそんながっつり酔うことはないんですけどね、うん、まあ、ほんまに楽しい時間でしたね。新年会しよう思ったんですけど忘れた、あーしまったな。まあまあそれは置いといてですね、その時にもお話ししたんですけども、僕が生きるっていうかね、生きるためなんていうか、なんて言ったかな、生きる幸せというか、もう生きるための執念というかね、ほんまに大事に生きなあかんなって、人生ほんまに楽しまなあかんなみたいなって思わされたのがね、事故ですね、はい、どんな事故があったかというと、前の時もちょっと話してるんですけどもね、まあ2ヶ月入院したという、ほんまに大事故、死にかけた大事故やったということでね、これ毎回話すんですけどね、1人の時なんでね、せっかくなんでもう、まあ、何はしょることなく長々と話させていただこうかなと思います。ちょっとね、グローって思うとこもあるかもしれないんで、そういうところは耳塞いでください、うん、ただね、それをグローって思える人はですね、想像力豊かというか、なんか頭の中で映像化もすごいね、想像力、発想力というか右脳がすごい発達してるんじゃないかなと思うんでね、いいことだと思ってくださいね、それもポジティブに受け取ってください。皆さん、右脳がすごい発達してますよっていうね、想像力豊かですよっていうことですわ、はい、右脳発達してる方がねすごいいいんですよ、なんか芸術系とかね、僕歌をねやってるのねで余計なんですけど、なんか右脳なのか、うん、左脳がとりあえずない、はい、僕左脳多分頭の中入ってないんちゃうかよぐらい、もう何言語力というか文字とかね、漢字もすぐ忘れるしでね、はい、僕さっきなんか友達と話してたんですけどね、正直にみたいな感じの話をしてたんですよ。で僕メモしようと思って、なんかね、うん、なんか歌詞考えてたんですよね、その人ね。で正直っていう言葉入れたいみたいな言ってて、ああなるほどなるほどって僕メモしてたんですけど、正直っていう漢字忘れて、めっちゃ簡単じゃないですか、はい、正しいに直すですよね、漢字で言うと。でそれが出てこんくて、僕ひらがなで書くっていうね、めっちゃあるんですよ、ひらがなで書いちゃうっていう全部、うん、だからそれ以外僕なんやろ、なんかいっぱいいい言葉をねすっごい言ってくれてたんですよ、歌詞書きたい時に。そのそれじゃあなんかちょっと単語でいいから全部ずらっと並べてみたいな話をしてて、ほんならなんか正直にとか、自分の声にを聞いた方がいいとかね、力抜いてリラックスしてみたいなとかね、そんなん言ってたんですよ、身を任せた方がいいよみたいなとかね、うん、って言われてたのを聞いてて、それを全部メモしてたんですけどね、漢字書けたの自分っていう感じと、声っていう感じと、聞くっていうね、感じと、身を任せるの身だけでした。それ以外全部ひらがなっていうね、あ力も漢字かな、まあこれ漢字っていうか、うん、正直ってひらがなです、もちろん。で力抜くっていう抜くの漢字も分かんなくなったっていうね、で身を任せるの任せるっていう漢字も分かんなかったっていうね、はい、めっちゃ簡単な字が出てこない、はい、やばいですね。そういうわけで、あそうそうごめんなさい、話がそれてしまいまして、左脳がない、まあ、ないことはないんか、ひらがなかけてるからね、はい、まあまあそんな感じでね、左脳よりも右脳の方があるんじゃないかなみたいなね、はい、歌詞書くときも僕映像を思い浮かべて書くんでね、うん、だから文字を考えて書くっていうのができないんですよ。で喋るときも僕基本映像を浮かんで喋ってるみたいな感じですね。だそのまま映像をね、自分のない言語力で伝えてるみたいな感じですわ。だからほんまに何やろな、言語力がないというか、ほんまに頭、その左脳の脳の賢さがないというかね、うん、ダメなんですわね、なんか不思議と、はい、ということでね、何の話だったっけ、あそれってそう、これですよ、これすぐ話それるっていうね、なんか喋ろう思ったらなんかどんどん別のこといっぱい出てくるんで話それちゃうっていうのも僕の悪い癖ですね。多分なんか僕落ち着きないのね、なんか原因があるんでしょうね、はい、まああんまり思いたくはないですけどもね。でまあとりあえず、ちょっとその事故について話していきたいと思います。はい、そうですね、まず僕がなんで事故をしたかというとですね、ちょっとあんまりこれを言うとね、業務妨害っていうんですか、うん、なんか ね、あの店の名前とか出しちゃうとね、ほんまになんか危ないんであんま言えないんですけど、あるところのね、ちょっと観光のお仕事をしてまして、でまあサクッと言うとですね、高いところから落ちたっていう感じですね。ちょっと失敗、僕がやらかしてしまいましてね、高いところから落ちてしまいまして、しかもそれがですね、ちょっと頭の方から落ちてしまったんで、それがまた厄介やったんですよね。で僕ほんまに死んだと思ったんですけど、なんか奇跡的に生きてたみたいで、うん、今喋ってるんでね。で右手からついて顎がついたんで、なんかちょっと右手がクッションになったらしくて、でだから右手がもうぐにゃぐにゃですわね。で、あの顎粉砕で、でそれプラス後からついた膝が骨折っていう、うん、でその他擦り傷とかいっぱいついてたみたいな感じでね。でなんかその意識飛んだんですよね。だから痛みとかなかったんですよ。パンってなんかすっごい衝撃で意識飛んだのが覚えてて、でその後で起こされて、で骨折してるみたいな感じで打ってて、で腕見てみたら腕がぐにゃぐにゃしてるってね。僕なんか寝起きのふわーんっていう感じの視野になっててね、なんかちゃんと見えないんですよ視界が。で多分脳が揺れてたんか分かんないですけどね。で腕を見てみたら腕がぐにゃぐにゃぐにゃぐにゃってなっとって、後から聞いたんかな、なんか骨出てたらしくて、複雑骨折っていうね。で顔が顎粉砕してるんで、ちゃんと顎が動かないっていうね、うん、だから口の中なんか歯のかけらが入ってる感じするの、コロコロコロコロってなってるんですけど、で血もいっぱい出てるから、ちょっと吐いときって言われて、ペッてしときって言われてもペッてできないですよね。上唇下唇がつかないんですよね。だペッじゃなくてヘッってなるんですよ。ほんまに唇がつかないっていうね、うん、そんな状態のほんまに死にかけてるみたいなね、うん、えぐいことなってて、で救急車で運ばれての、ほんで全身麻酔を「はよしろ」、ほんまにしんどくて「はよしろはよしろ」と思ってたのに、なんか何、身分の確認をするの、なんか親に確認してる時間ないから本人に確認するね言うて、全身麻酔してもいいって言われて、もう「はよして」みたいな感じで「はい」って言って。で名前とか生年月日教えてみたいな言われても、喋れへんのに、はいはいはいはいはいみたいななんでて散々でしたよ。でもう全身麻酔してくれるんかな思ったらね、何あれなんていうや、 CT 取り始めて、いやちょっともう早く録音じゃないわ、何なんていうあれ、麻酔、寝させてくれって、睡眠させてくれって思って、で2回ぐらいレントゲン終わって2回ぐらいしたんですよ。なんか数十秒のレントゲン、もうバッキバキになってる状態でね。でそれでやっと全身麻酔で寝かしてもらって、目覚めたらなんかめっちゃ管が通ってるっていうね。で喋れないんですよ僕、なんでやろうと思ったら、全身麻酔したら酸素も吸わなくなるらしいんですよね人間って。だからそれがあかんっていうことで、喉までもう管通して酸素を送り込んでるみたいなんですよ。だから僕喋れなかったです、ほーみたいな、ほろほろみたいなほんまにこんな感じです。で喋れへんってなって、でそれを引っこ抜こうとする可能性があるからって両手縛られててもうすごい状態ですよね。なんか暴れ出すから縛っとかなあかん、なんか暴力とか、なんか怪獣みたいな感じですかね、うん、だから両手両足縛られてたんかな確か、ベッドに。で管通されててみたいな、いやもうとんでもない状態ですよ。で起きた時に確か僕ふわーっとしか覚えてないんですけど、父親がなんとなく来てくれてたような気がしてて、でまた寝てしまって、で次目覚めた時に母親と妹が来てて、でなんかもう心配そうな顔で見てくれてるんですけど、あなるほどここ病院なんやみたいな。で目覚めて、なんかそんで管がカーってなってるのを母親に教えてもらって、いやこれ喋れへんくなってるから、なんか文字でその何文字盤みたいなやつがあって、あいうえを書きこけこってやつで、これを指でさしてなんか言葉伝えてって言われたから、僕は早速指で写真って文字打ってるんですよ。で写真を撮れと、僕のその姿を、さすがに断られましたけどね、うん、あれ撮ってほしかったな、どんな管通ってたの、僕直接自分で見れなかったからね、どんな管通っててどんな風に緊急手術されてたのか、ちゃんとした手術じゃなかったんですよ、緊急手術みたいな感じで、なんか ICU っていうね、本当に緊急のずっと看護師さんとかが目の前を通ってるっていう、そんな場所に、いててしばらく数日間で、その後でなんか HCU っていうとこかな、なんか救急やけどすぐにその看護師さんとかは来るけど、なんていうやろ、集合部屋みたいな、だからその看護師さんたちが通るところのすぐ近くの部屋みたいな感じだったかな、わかんないですけど HCU というらしいんですよ。でそこにいて数週間いたんかな、うん、ほんまにもう入院してるんや俺みたいな、今までほんまにもう仕事が嫌すぎて嫌すぎてね、入院できたらええのにって思ってたけど、こんなにしんどいと思わなかったって、まあ歩けなかったのもあるんですけどね、歩けないしこのご飯食べれないしみたいな、そんな状況やったんで入院も余計辛くてね、何にもできないっていう、テレビもないしね、ほんまにまさにあれですよ、テレビもねラジオもねえですわ、うん、そんな状態やったんですよね。で目の前にテレビあるんですけど、テレビカードが必要や言うてテレビ見れないっていうね、でラジオもないし何にも聞くもんない、本当になんていうの、看護師さんとか患者さんの声を聞くっていうぐらい、本当ベッドのきしむ音を聞くぐらいですね、超苦痛っていう、何にもすることない、んでお医者さんがたまに呼びに来るっていうね、もうずっと追ってほしい、喋られてなってほしいわっていうぐらいだったんですけどね、めっちゃ苦痛ですね、あんな何にもない時間って、うん、ご飯も食べれへんしね、何にもなんていうやろ、三大欲求ってあるじゃないですか人間のね、睡眠欲食欲性欲っていう、その中の睡眠しか取れないっていうね超苦痛ですね、だからとりあえず寝るしかないっていうね、でその後でなんかみんなが気を使ってなんかお見舞いにね、お母さんとかね、妹とかお兄ちゃんとかがね、いろいろ持ってきてくれるわけですよ、友達とかがね、そんな中でめっちゃ助かったのがポータブルラジオとかね、電波拾ったらラジオずっと聞けるんですよね、でイヤホン、イヤホンも持ってきてくれたんで、イヤホンでラジオをずっと聞くっていう、寝るまでずっとラジオみたいなね、なんで早朝のラジオのよく流れてるオープニングの曲とか流行りの曲とかね、めっちゃ聞いてました、うん、そんな中でめっちゃ好きな曲とか出てきたんですけどね、僕はあれ誰や、名前が出てこない、あ、スーパーフライのね、月のように流れる月のように、うん、あれが入院中にずっとかかっててね、めっちゃいい曲やなと、なんか元気が出るような曲でね、あの人の歌声ほんまにすごい、だからもうあれがちょっと感動しちゃって、でも曲名が分からへんっていうので退院してからめっちゃ調べましたけどね、まあそこは置いといてですね、もうほんまにそれプラス何、その時 iPod ウォークマンみたいなやつですね、あれをね買ってくれたのがでかくて、ずっと音楽聴いてたとかね、でそれプラス僕めっちゃ面白いことに誕生日をね病院で迎えたんですよね、で僕8月が誕生日やったんですけどね、7月から9月まで入院してたんですよね、だからもう8月もろに誕生日やって、で朝ごはんのプレート、お盆の上にハッピーバースデーっていうプレートが載ってるっていうね一応祝ってくれたっていうねありがとうございますみたいな、はい、そんな感じで誕生日も迎えて25になった年だったんですね、今僕35なんでほんまに10年前ですね、でそんなことがありのでちょっと落ち着いてきたかなみたいなね、でめっちゃ助かったんがその兄貴がですね、ポータブルテレビを買ってくれて、結構高いと思うんですよね、ワンセグも見れるっていうテレビがめっちゃ助かったっす、最初ずっと母親にこのテレビカード買ってっていうのも辛くて、テレビカード高いんですよ、またなんか数時間で1000円とか確か高っみたいなね、うん、そんな高いのほんまもう何回も買ってと言えへんから、やのになんかもう気使って買ってきたからみたいな感じでもくれるんですよ、もういいってみたいな、もう買わんとってって、もう我慢するからみたいな、でもうちびちびちびちびテレビ見てたりとかね、その買ってくれた時にちょっともうコマーシャルとかってもうちょっと切ろうみたいなほんまそんな感じだったっすね、で今スマホもない時代やったね、その時もうガラケーですよ、だからガラケーやからなんかなんて通信料はかからんかったか、その時使い放題だったかな、まあそんななんか YouTube とかもなかったし、そんなにね、だから動画とかそんな見れる時代じゃなかったんですよね、今やったら多分めっちゃ見れるでしょうね、だからもうほんま時代ですね、便利になりましたね、あの頃は何にもできない、今なんか入院しながら配信してる人とかいるじゃないですか、あんなもう考えられないですよ、なかったっすからね、ガラケーですよ文字ですよ、文字喋る、電話もまあ電話もできるけど LINE なかったんで、もうほんま電話 ずっと電話代かかるしみたいな、うん、ほんま今の時代に、ね、入院してたらもう全然ちゃうかったやろなと思いながらね、まあ、とりあえず寝るとかもうほんまポケーとするとかね、で生きる大事さをなんか噛みしめてたとかね、うん、で入院中何やろう、いろんな人がお見舞いに来てくれててね、なんかおこんな友達おったんかっていうぐらいね、毎日毎日違う友達が来てくれるんですよね。で母親もちろん毎日かは週に 3,4 回来てくれるとかね、ほぼ来てくれるみたいなね、そんな混んでええのにとか思いながらね、そんなこと繰り返しながらね、なんかちょっとなんか泣けてきて、なんか迷惑もかけてるしの悲しくなったし、でなんかすごい自分のために来てくれるのが嬉しくなったしでね、なんかもう感情がすごい不安定になってね、夜中夜とか特にそういうなんか何考え込む時間が長くてね、消灯終わった後でなんか何にもせずに泣いてて、うわーってなんか声出さずにしくしく泣いてて、ほんなら見回りの看護師さんが急にカーテンファッて開けて、男の人なんですけど、微笑みながらどっか行きましたいやそのこの涙はちょっとなんか違うんですみたいな、寂しいから泣いてるとかそういうわけじゃなくてって、ちょっとなんかいろいろ切なくて泣いてたんですみたいな思いながらね、多分一人が寂しいって言って泣いてた風に見られたんかなとか思いながら、まあどうでもいいんですけども、そんなのね。でそれで数週間入院してて、そっからもうちゃんとした手術をしますみたいな、肺を手術してほしいのになんかめっちゃ時間置かれて、それ苦痛やったんですけど、ただそのちゃんとした手術が終わってからの方が苦痛やったっていうね、緊急手術終わった後なんか車椅子でいろいろ行けてたし、外も出れたんですよ、なんか車椅子で。自分ではさすがに出れなかったから押してもらいながらですけどね、出れたんですよ、母親に押してもらうとかでね。ただちゃんとした手術した後はね、外出たらあかん言われて、なんか感染とかそっち系もなんかあるから、多分正式な病院、救急の病院じゃなくて正式な病院やから、いろんな人がいるからでしょうね、感染したらえらいことになるとかそんな感じの人もおったりとか、なんで外出たらあかんみたいに言われて、だからそっからもうほんまに1ヶ月半ぐらいですかね、うん、ずーっともう部屋の中っすわ、だもう苦痛でね、でたまに部屋が変わったりするんですよね。でだんだんだんだんみんな退院していくんですよね。だから僕が通路側やったのが窓際にしてって言って、でずっと窓際眺めるっていうね、そんなんしてました。で目の前海やったんでね、ずっと見てたらたまに魚が跳ねるのが楽しかったっていう、めっちゃ寂しい話ですけどもね、そんなことばっかりしてて、ね、なんかいろいろお見舞い来てくれて、なんかね暇つぶし道具とかいっぱい持ってきてくれて、漫画とかね本とか持ってきてくれたりね、なんか僕の高校の時の友達エロ本持ってきたやつもいましたけどねさすがやなと思いながらね、ありがとうと思いながら、うん、まあ、そんな感じのことをずっとやってて、何が辛かったかというと、やっぱ食べ物食べれんかったのが辛かったかな。なんかめっちゃだんだん痩せ細っていくのが分かって、しかも特に使ってないところ、腕骨折した方をね、左膝と右腕ですね、だんだんだんだん細くなっていくのが分かってね、で早く使わなあかん、筋肉使わなあかんわ思いながらね、全然食べれへんしね、歯も縛られてるんですよね、骨折粉砕してるから固めるためにね、だから流動食か点滴か、隙間から歯の奥歯からやったらちょっと隙間出てるんで、そこから卵豆腐を崩してストローで吸うみたいなそんなことしたりしてました。で中にはその看護師さんから聞くには、うどんをなんか歯の隙間から吸ってる人いたとか言ってましたけど、さすがにそれできなかったかな。で噛むこともできないんでね、何にもできない、なんか飲み物飲むのか、その卵豆腐がめちゃくちゃ美味しかったんですよ、なんか味がしっかり染みててね、今食べるとすごい薄いんでしょうけどね、その食べ物のありがたみがすごくあったっすね。でどんぐらい固定してたんかな、 2,3 週間ずっと固定で食べ物食べれへんっていうとこが続いてて、でやっとそのは外れて固定が、でも口が全然開かないんですよね。なんでちっちゃいなんか卵ボーロみたいなずっと食べてました。なんか溶けたらねそのままな口の中に入るんでね、そう美味しいな美味しいな食べてて、でようやくねご飯も固形物が出るようになって、めっちゃもう僕感動したんですよね。 固形物出てきて、ほんまに薄いと思うんですけど、なんかお魚とか白ご飯とか出てきて、今までずっとおかゆさんみたいな、もうなんか形のないおかゆみたいな、ほんまに何汁みたいな、ご飯の出汁を取った汁みたいな飲んでたんですけど、ほんまにちゃんと白米出てきて、もう一人でふわーとか言ってたんですよだめっちゃ恥ずかしいですね、今思うとね、ふわーみたいな、なんかため息っていうか、なんか深呼吸というか、ふわーみたいな、なんかすっごい空気が漏れてたっすね、幸せすぎて。もうそんな状態やったんです、おいしいみたいな、あんな幸せな時間なかったっすね。だから今ご飯食べれてる人ってどんだけ幸せかって、ほんまに考えて食べた方がいいと思います。ご飯を残すとかほんま考えられないですからね、ちゃんとしっかり食べてください。それがほんまに幸せやったっすね。でその後にもう苦痛が残ってたんですよね、リハビリ、手首全く動かないというね、めっちゃパンパンに腫れてるんですよ手首がね。で親指と人差し指がくっつかないというね、動かないんですよ指が。で手首を左右にも動かないし前後にも動かないしっていうね、全く動かないですよ、カッチカチなんですよね。あんなにカッチカチになるんやなって思って、で看護師じゃないわ、リハビリの先生が言うには、なんか神経がべったりくっついてしまってるらしくて、皮膚に、だそれを剥がす作業をしてるって、だからずっとマッサージをしてるみたいな。で僕ほんまにもう僕でも分かるぐらいね、ほぐれた時めっちゃ柔らかいんですよね手が。めっちゃ時間かかったんですけどね、ほぐれるまでもなんか数週間とかかかって、もうめちゃくちゃ時間かかったんですけど、ほぐれるまでほんまにパンパンなんですよね。でパンパンなやつがほぐれたら、なんかちょっと手首の形というか、なんやろ、変わるんですよね形が、ほんまに、そんなに変わるっていうかね、神経が剥がれたんですよね。まあ完璧に完治するまでは1年かかったんですけどね、リハビリで。まあ、入院は2ヶ月やったんですけどね、まあ、そんなことがありので、で足膝ですね、普通の骨折の癖して一番苦戦したんですよね。なんかもう全然曲がんないんですよ、もう180度ずっとピーンってなってたんでね、ギューって曲げる、10度曲げるだけでももう涙出そうなぐらい、もう冷や汗かいてるっていうね、全然曲がんない。でようやくちょっとずつ曲がるようになってきたかなと、無理して僕リハビリ中じゃなくても、病院もベッドの上でもずっと曲げたりしてたんですけど、それをしたらなんかもうだんだん腫れてきて膝が。で看護師さんに言うと、あ水溜まってるわ言って、で水抜いて、でしばらくあんま動かさへん方がいいわって、またもう後戻りみたいなね、もう最悪っていうのを繰り返して、ストレス溜まるっていうね、そんなことをずっと繰り返してたっていうね、そんな入院生活でしたわ。で顎はというとですね、ご飯食べてるとずっと動かすんで勝手に治ってきました、はい、だから顎は全くリハビリしなかったっていうね、一番楽やった、もう常に動かしてるんでね、喋るときとかご飯食べるときとかね。ただ膝とか手首って動かさないときほんまに動かさないですからね、だからもうカッチカチになるんですよね。んでようやく退院みたいなね、めっちゃ時間かかったっすよ。お風呂入るも一人でできないですからね、トイレも一人でできないですからね、歩けないから、だからケンケンで車椅子に乗ってトイレ連れてもらうっていうね。であまりにも嫌やったんで、一人でやりますって言って、外で撮ってくださいってケンケンして、便座に座ってトイレするみたいなね、そんなことの繰り返しですね。めっちゃ心配されたけど、終わったらちょっとベル鳴らしてねみたいなそんな繰り返して、でようやくお風呂シャワーも浴びれるようになってきてみたいな、になってからかな、ちょっと楽になってきたのが、ご飯も食べれるようになって、シャワーも浴びれるようになって、でそろそろもう退院できるかなみたいな。でちょうど、まあ、2ヶ月経つからこの日で退院しますみたいな、まあその前に外泊届みたいなの出して 2,3 日出たんですけど、めちゃくちゃ気持ちよかったですけどね。でその後で退院して、でもう足はまだ引きずってる状態ですよ。まあそんな状態やけど、いろんな人が退院手伝いに来てくれてね、家族やったり友達やったりとかね、で車で帰るみたいなね、外の空気がめちゃくちゃ美味しいっていうね、部屋にずっといたら分かんないですけど、外の空気がすごい違うんですよね。ある時なんか入院ずっとしてて、なんかなんか匂いが違うと思ったら換気してたとかね、別の部屋めっちゃいい匂いしてました、ほんまに。それだけ分かるっていうね、外の空気ってほんまに大事やなと思って、深呼吸するだけでストレスがなんかすっきりするというかね、 だ外の空気吸うだけでほんまになんか何すっきりする状態なんですよ。ほんまに一回何かあった時外の空気吸ってみてください。ほんまにすっきりするんでね、ぜひともやってもらいたいと思います。と美味しいご飯、ご飯を食べない時間をちょっと増やしてほしいなとでその後で食べる時の美味しさ、減量してる人とかね、筋肉つけてる人とかボクサーとかその辺の人ってすごいわかると思うんですよ。気持ちがめっちゃ美味しいみたいな食べ物、それの感覚を一般の人もちょっと分かってほしいなみたいな思いますね。まあそんな感じで、退院をしましたと。でそれでもまだちゃんと動けへんから近所の病院に通って通院してリハビリしてくださいみたいな。でそれが1年続いたっていうね。だずっとなんか毎回顔を合わせるおばちゃんかおばあちゃんかにね、長いねーみたいな話しかけられました。若いのにねーみたいなそうなんですよ、でももうそろそろ終わりなんですよみたいな言いながらね、ずっとやってて握力も弱かったっていうね。で僕握力がねなんか十何歩とかやったんですよね、退院直後。めっちゃ弱ーとか思いながらね、もともと僕50後半ぐらいはあったんですけど、60近くあったんですけどね、なんかめっちゃ弱ーと思って、でようやく手も握れるようになってきて、ギュギュギュって握力を。でその後で測ってみたら40何歩って言ってね、うわめっちゃ弱いっすわーって言っててね、ほんまにもうでもやるけど、なんかその介護士から言うと40ってそんな弱くないけどなーみたいな言われて、そんなもんなんですかね握力。僕今右手が骨折したんですけど、今右でようやくちょっと回復してきて50ぐらいかな、で左が55ぐらいなんですけどね。そうなんかそんな40やったら十分やでみたいに言われたんでちょっと安心してたんですけどね。だからそんなこんなあってね、ほんまに後遺症なく、で右手と顎だけボルトが入ってたんですけど、右手はさすがにねボルト抜かなあかんって言って、で抜く手術で一回おいで言って部分麻酔してね抜かれるっていうね、なんか隣でカーテン越しにその手をもうメス入れてるんですよね。ほんならなんかその医者同士で会話してるんですよ、何気ない会話。いやそんな普通に会話できるみたいな、怖っと思いながら、めっちゃ怖かったっす。なんか引っ張られてる感じとかめっちゃするんですよね、起きてるんで。まあ別に平気やったんですけどね。で顎はねなんかずっとつけてていいって言われたんで、顎の緊急手術はせずに今もボルト入ったまんまっていうね。で歯医者にたまに行くとねびっくりされるっていうね、レントゲン撮った時に何これみたいなボルト入ってるんでね、そんな感じのバキバキになったっていう出来事だったんですけど、そんなことがあったからこそ余計思うんですよね、生きるのめっちゃ大事って。五体満足ってどんだけ幸せかっていうね、普通に歩けるってどんだけ幸せか、腕使えへんだけでどんだけ不便かって、指一本使えへんだけでもね不便なのにね、右手使えへんかったらまずご飯食べれないとか、ペン握れないとかね、なんか全然言うこと聞かへんんですよね、服着れないとかね、もう分かんないですけどね普通の人って。で足が動かないと歩けない、歩けない、ずっとケンケンなんて絶対できないですからね、歩けない辛さってほんまにすごいですよ。で顎が使えない、もう物食べれないとかね、ほんまに不便なんでね、だどんだけ幸せかっていう、その生きてるっていうことに対してね。なのでその生きてるっていうのをこの話聞いて伝わったらいいなみたいな思うんですけどね、あんまりグロい話はしなかったですけどもね、ほんまにエグかったですけどね。で僕を知ってる人はぜひ僕の右手と顎を見てください。手術の跡があるんでね。で僕顎、右顎なんですけどメス入れられてるんですよね。でここからちょっと しんどい話なんですけどね、顎のところを切って、で顎の皮膚を開いて、で骨をパズルみたいになんかはめ込んでいく作業を手術でされたそうです。ただ粉砕してるんで粉々になってるところもあるんで、そこはちゃんと治らへんと。なんである、程度だけ治しますみたいなって言われて、で僕手術中寝てて、なら僕ね顎受け口なんですよね、下の歯が出てるっていうね。で僕全然知らなかったんですけど、入院中に医者が母親のとこにいたらしくて、お母さんって深刻そうな顔で、ですね、どうしても顎の噛み合わせがうまくいかないんですよみたいな相談をされたらしくて、でうちの母親が、あ、元からですって言ったそうです、 それをね僕の幼馴染に言ったらしくて、もうずっとネタにされるんですよ。もう勘弁してって思うんですけどね。まあまあそれも今となっちゃネタなんですけども、そんなことがありーのでしたね。で、顎と右手なんか知らんけど医者が違うんですよね。整形と形成っていうのがあって、形成は綺麗にやる仕事で、整形は骨を整える仕事みたいな、なんかよくわかんないですけどね、らしいです。なんで僕はね、あの整形右手の先生、右手を直してくれた先生の方がすっごいなんか親身になってるというか、もうなんかめっちゃ距離近く喋ってくれるんですよ。なんか若い人で僕より10個上ぐらい、僕が20代の時で多分40代ぐらいの人だったんですかね、うん、そんな先生やって、もうめっちゃ気さくで、あの先生はめっちゃいい先生でした。で、退院してからもね何回か行かなあかんかったんですよね。通院なんですけど、なんか確認のためかなんかでね、骨の異常はないかとかそういうので見せるために。で、最後の日になった時に先生に言われたのが、二度と来ないでくださいって言われて言葉的にめっちゃ厳しい言葉なんですけど、あの言ってることめっちゃ優しい言葉やなって、なんかもうほんまに泣けてくるというかね、なんか温かい言葉を受け止めて、二度と来ませんってもう言いました。まあ、あの時は本当にありがとうございます。でね、もう場所を言っちゃうと、神戸の灘区にある日本赤十字病院なんですけどね、そこでずっと寝てたっていうね。だから海側なんですよね、あそこ、はい、で、あそこから見えるたま、あの緊急の時には見えてたんですけどね、ブルメールがあるんですよね。その隣に山田電機があるんですけど、あそこを見てて、あそこまで行きたいなみたいな、でも歩けないから行けないなみたいな、うん、めっちゃ辛い思いをしてた記憶があります。で、退院してからすぐに行ったっていうね、もう幸せってこういうことなんやみたいな、目の前にあるのに行けへんっていう苦痛と、で退院してから行けるこの幸せ、あ、これこれみたいな、いつも何気なしに通ってた、もうほんま何も面白くないわって思ってたかもしれないけど、今はもう何もかもが幸せっていう、もうその辺を普通の歩いてる人を見るのも幸せやし、お店の商品が並んでるのを見るだけでも幸せ、その道を歩いてるだけでも幸せ、エスカレーター乗ってんのも幸せみたいな、ほんまに商品を眺めるだけで幸せとかね、ほんまになんかロゴを見るだけで幸せとかね、ほんまもういろいろありました。ほんまに幸せってすごいなって、生きる幸せってね、ちょっとしたことで幸せを感じるっていうのがありました、はい、でね、そんないろんな感情がね、組み合わさって、ほんまに泣けてくることもいろいろありましたしね、いろんな感情、幸せな感情、悲しい感情、寂しい感情とかね、申し訳ない感情とかね、めっちゃいっぱいありました。そういうのを含めた、歌を作ったんですよ実はラジオの中のですね、どこやったかな、ミュージックチャンネルで載せていただいてるのかな、にも載せてるんですけど、もうねすでに、だいぶ前に作った曲なんですけどね、母親に対してですね、もうめっちゃ親子不幸なことしてたなと思って、子供の頃もめっちゃやんちゃなことしてね、もうずっと迷惑かけて、ずっと怒られてたんですよね。で、3兄弟の中で一番怒られてたの違うんかなっていうぐらい僕怒られてて、そんな不幸なこともしてたのくせに、大人になってからもなんか迷惑かけて、なんかね泣かせるようなことをしてしまってね、もうほんまごめんなみたいな感じの曲を作ったんですよね。もう結構もうだいぶ前に作って YouTube にも載せてるんで、もう知ってる方は知ってる、知らない方は知らないっていう、おかんっていう曲ですね。その曲を流してちょっと最後締めたいと思うんですけどもね、ほんまにシンプルな曲です。だからこんな曲を聴いてね、僕の完全なエピソードなんですけどね、この曲聴いて、ああ親大事にせなあかんなみたいな感じのことちょっとでも思ってくれたらね、嬉しいなと思います。ということで、一人喋りのくせになんかめっちゃ長いこと喋ってたな。何分、いやまあ1時間は喋ってないか、結構喋ったな、30分ぐらいか、はい、ちょっと喋りすぎちゃいました。来週こそはちょっと来月こそはね、パーティー、呼べたらいいなと思っております。来週も、来月もお楽しみに。僕ね、毎週、1週間のラジオを前までしてたんで、なんか癖になってしまいますね。来月のラジオ、お楽しみにしててください。ということでね、パーティー探していきたいと思います。皆さんもね、こんなね、散々な目にあった僕、まあ自分のせいなんですけど、でもね、もうすごい元気に生きてるんで、幸せをかみしめてるんでね、 皆さんもぜひ幸せとは何か、ぜひ考えてみたらどうでしょうか。ネガティブになるんじゃなくポジティブに考えていってみてはどうでしょうか。ということで、僕の曲聴いてください。おかんです。さよなら。
朝起きるとおらへん。毎日毎日掃除のおばさん。おかんおかんおかん、 て。
この番組は先生と生徒の素敵な出会いを応援します。学習塾予備高校師専門の求人求職サイト塾ワーク。岡山県の一番小さな村で人々の健康に貢献する新庄村内科診療所、日本初日本国内のタイ情報フリーマガジン D マークマガジン、タイ料理、タイ雑貨、タイ古式マッサージなどのお店情報が満載、タイのポータルサイトタイストリート。タレントや著名人のデザインも手掛けるクリエイターがあなたのブログを魅力的にリメイク、ブログ工房 by ワールドストリート。スマートフォンサイト、アプリ、 Facebook 活用、 Facebook デザインブックの著者がプロデュースする最新最適なウェブ戦略、株式会社ワークス、 T シャツプリントの SE カンパニー、そして学生と社会人と外国人のちょっとユニークなコラムマガジン月刊キャムネットの提供で、神戸じゃなくても兵庫局第3の居場所スタジオよりお送りしました。
Radio Cabinet。